国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。ガリラヤ湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。また少し行かれるとゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らも船の中で網を繕っていた。すぐにイエスがお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについていった。神の国に入り、神の国にとどまる。上野牧師から宣教のメッセージをいただきます。
皆さんマスクを一瞬取って笑顔で、挨拶を隣の人と交わしたいと思います。前後左右の人と挨拶を交わしてください。今日から、マルコの福音書に入っていきます。マルコの福音書ここ読んで、一章の初めからはちょっと読んでもらわなかったんですけれども、イエス様の誕生からは始まってないんですよね。イエス様、33年と半年で生涯を閉じたというふうに、されています。公の場に出て、宣教されたのはそのもう最後の3年半、私たちはこれをイエス様の公生涯というふうに呼んでいるわけです。でマルコの福音書はこの公生涯3年半に絞って書かれてある、そういう書であります。早速、皆さんと見ていきたいと思います。14節15節を見てください。ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。この時、宗教の中心地は間違いなくエルサレムであります。しかしイエス様はガリラヤという場所から宣教をスタートされるわけです。ガリラヤっていうのはイスラエルの北部です。皆さんご存知のとおり、ガリラヤ湖があるあの一帯ですね。エルサレムからガリラヤまでは大体直線距離にして120から130キロぐらいだというふうに言われています。まあ120、130って言ったら結構離れてますよね。ですからこの、ガリラヤっていうのは田舎なわけです。でまたイエス様の出身地っていうのはナザレです。これもまたイスラエルの北部にあるわけです。ですからイエス様が育った場所も宣教を介した場所も地方だったんです。地方出身者が地方からイスラエルという国を神の国に変えようとしたんです。でイエス様は第一声このように言われました。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。伝道者やったばかりですけれども、あの中でですね、全てのことに時があるということを学びました。3章でしたよね。天の下では何事にも定まった時期があり、全ての営みには時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がある。これからダダダダダダとつながってて、9節か10節ぐらいまで来ましたね。なんとかの時があるっていうのは、イエス様はね、30歳じゃなくてもうちょっと20歳ぐらいから宣教したらもっとたくさんの人救われたんじゃないのかなって思う人もいるかもしれません。しかしやはり宣教するにも時があるわけです。イエス様が常々気にしていたことは、父なる 神の御心でした。で今、まあ、ここでですよ、神の御心が宣教することであるとはっきりと知ったわけです。あの御心であると分かればもうあとは大胆になることができます。もう30年ほとんど何もしてこなかったことが嘘かのようにこの後もう休むことなく枕することもないと言われたほどに熱心に宣教に励まれました。そしてイエス様はこの神の国が近くなったというふうに言いました。神の国が近づいたと聞けばユダヤ人にはピンとくるものがあるんです。それはダビデに約束されたことです。第2サムエルの7章13節を見てください。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座を常しえまでも固く建てる。これはダビデ契約というふうに呼ばれるものです。ユダヤ人たちはこの王国が建てられることをこの首を長くして待ち望んでいました。ですからこの時が満ちたというのはこの予言の成就がついに来たかということでもあるわけです。ユダヤ人これを望んでいたんですけれども、何よりも神ご自身がこの崩れてしまったこの世界を再興することを願っておられました。創世記に遡ります。神はこの世界をお作りになった初めの状態っていうのはベリーグッドだったわけですよ。世界には調和があり秩序があり本当に素晴らしかった。しかしアダムが罪を犯して以来、罪と死がこの世界に入り込んで非常に良かった神の国の形が崩れてしまったんです。で神はですね、壊れたこの世界をもう一度再建することをお決めになられました。そしてアブラハムを選んでユダヤ民族というものを生み出し、彼らを通して世界を変える、祝福する計画をお立てになったんです。でまた神はイスラエルに神の国の雛形となるダビデ王国を作られました。ダビデ王国は祭司預言者王が協力して治める国なんです。しかし、そのダビデから続く王朝も紀元前586年にバビロンによって滅んでしまいました。これで神の国の再建計画が一時頓挫したように見えたわけです。しかしイエス様が登場して、神の国は近づいたというふうに宣言されたわけです。神の国が近づいたっていうことは、一時中断されていた再建計画がまたここから一気に進み出すっていうことです。ところで神の国とは何でしょうか。イエス様は神の国は人の目で認められるようにして来るものではないというふうにおっしゃいました。ですから場所を指してここにあるとかあそこにあるとかと言えるようなものではないということなんですね。もう皆さん耳にタコができるぐらい聞いてきたと思うんですけども、神の国とは神のご支配のことです。もちろん神の国が遠かろうが近かろうが、すべては神の手の中にあります。神の支配が届かないところはどこにもありません。しかしこの世界では神の支配があるのならば、こんなことは起こらないだろうっていうようなことが実際には起こっているわけです。コロナウイルスは流行するし、戦争は起こるし、弾道ミサイルも次々飛ばされてきているわけですよ。いや神にもコントロールできないことがあるのかなというふうに思ってしまう人だっていますよ。しかし 神はサタンが悪事を働くことを一時許されるんです。と思うかもしれませんが、それが事実なんです。まあ、ヨブ記を読めばですね、そのことがよくわかるわけです。なぜそんなことが許されるのかと問うても人間にはわからないんです。悟ることができないんです。でもこの活動が許されたサタンはサタンで、この自分たちの国をもう限られた時間の中で広げようとしているわけです。自分たちの支配を必死に強めようとしているわけです。サタンの国の特徴としてはですね、やっぱり暴力があり、嘘があり、混乱があるわけです。当時のユダヤ人にとって、もうサタンの国っていうのはローマ帝国ですよ。ローマ帝国に支配されて、ローマの圧政にへきへきしてたわけでしょ。そこにイエス様が現れたわけです。ユダヤ人たちはイエス様を見て、いや、もしかしたら彼こそローマ帝国から解放してくれる、救ってくれるメシアではないかというふうに期待したわけです。いや、滅んでしまったダビデ王朝の再興がここで行われるかもしれないっていうふうに、もう期待をかけたわけですよね。しかしイエス様はここで民衆に向かってですね、ローマ帝国に対して剣を取りなさいとは言われなかったんです。では何と言ったのか。悔い改めて福音を信じなさいっていうふうに言うんです。まずイエス様は悔い改めを迫られました。先週イスラエルではこのヨムキプールという日があったわけですけれども、これ大食材日ですよね。レビ記にもこのことが記されていますけれども、彼ら断食をしながら、自分自身を振り返って、神に悔い改めるんです。1年の中でも特別な日ですよね、このヨムキプールっていうのは。宗教的なことに関心を持たない人であっても、この日だけは断食するというふうに言われています。要するに国民全体で悔い改める日なんです。日本だとそんなこと絶対ないですよね。国民全体で一緒に悔い改める。でもそういうことがイスラエルでは行われてるんです。いつも言いますけれども、悔い改めとは心を主に向け直すことです。そして主とのつながりを回復させるということです。私たちは意識することがなければ簡単に他のものに心が目が奪われてしまいます。皆さん、今皆さんの心どこ向いていますか。私たち礼拝を捧げてるんですけれども、もうふとした瞬間、もうすでにもう心が神様から離れてるなんかいっぱいあるわけですよ。実はこの主に心が向いていない状態が、これサタンの支配下にあるとも言えるわけです。サタンは私たちが主から目をそらすように私たちの心を巧みに操作します。当の本人はもう操られていることすらも分かってない。ローマ人への手紙を読むとですね、サタンが支配する、国っていうのはですね、罪と死の原理で成り立っているということが分かります。罪と死の原理で成り立っているってどういうことかって、それは主を離れて何をしても全ては的外れ、そして何をしても全てが死に飲み込まれていくっていうことなんです。まさに電動車で見たことですよ。 しかし主に心が向けられ主とつながることができれば全てのことは的を射て意味を持ち始めるんです。私たちがしたことは決して死では終わらないんです。死を超えて永遠に覚えられるんです。ですから私たちはこの日の下にいるけれども日の上の視点を持つことが必要なんです。皆さん、神の国への入り口はこの悔い改めです。イエス様の交渉が始まる前にバプテスマのヨハネが活動しました。実はそのことが一章の最初のところに書かれてあるんですけれども、ヨハネもまた人々に悔い改めを説いて水のバプテスマを授け、人々を神の国の入り口に立たせようとしたわけです。で、皆さん、この悔い改めって簡単なことでしょうか。人は間違っていることを認めたり指摘されることを嫌います。自分の考え方ややり方を正しいと思いたいんです。間違っていたとしてもそうせざるを得なかった理由や言い訳を見つけようとするんです。もしくは責任転嫁して自分の非を認めようとしないんです。これ悔い改めってね、口で言うほど簡単なことじゃないですよ。神の国への門は狭き門だというふうに言われます。それはなぜか、悔い改めが難しいからですよ。高慢であっては神の国に入れません。身を低くしてへりくだらなければ天国の門はくぐれないんです。でもこれ、自分の力で自分の意思で門をくぐろうとしてもくぐれないんですよね。実は悔い改められること自体が神の技なんです。ある時、金持ちの男がイエス様のもとにやってきて、どうしたら永遠の命を受けることができますかと聞いた時がありました。イエス様はですね、戒め、特に10回の後半6つをですね、守りなさいっていうふうに言ったんです。で、この金持ちの男はですね、いや、私はそういうことは守ってきましたっていうふうに言ったんです。まあ、それを聞いてイエス様、次にですね、では持っている財産を売り払って貧しい人たちに分け与えなさいっていうふうに言われたわけです。で、これにはですね、この男、はいとは答えられなかったんです。金持ちの男はイエス様のもとを去っていきました。で、この後イエス様は弟子たちに次のように話したんです。マルコ10章の24から25節を見てください。子たちよ、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たち、これ聞いてですね、いや、もうそうだったら誰も入れませんよって、誰も救われませんよっていうふうに言うわけです。それに対してイエス様 です。次のように答えられました。27節。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。ですからこれ、神の国に入るのは、これ、神の御業によるんです。一方的な神の恵みによってしか神の国に入れないってことですよ。ですから、この金持ちの話って、悔い改めの難しさと悔い改められる恵みの両方を語ってるんですよね。両方教えてくれてるんです。金持ちの男、イエス様を訪れ 訪ねていったところまでは良かったんですけども、最後心がイエス様に向かなかったんです。悔い改められなかったんです。お金に心が向けられたままだったんです。悔い改めには、あれやってごめんなさいとかね、これやってごめんなさいというところもあるんですけども、もっと大事なことは自分の無力さを認めることですよ。もし金持ちの男が、もう私はお金が大好きでたまりません、もう財産捨てるなんか自分の力ではできません、こんな私を助けてくださいと言えたなら、神の技を見れたんじゃないかなと思うんです。神に難しいことを要求された時に、それはできませんと言って神に背を向けるか、それともできない罪深い私を憐れんでくださいと言って心を神に向けられるか。もし神に心を向けられるならば、それはすでに神の技が起こっているっていうことですよ。自分の心を神様に向けられること自体がもうこれ神の技なんです。見せかけの悔い改めだったらね、人いくらでもできます。申し訳ないという思いをですね、言葉や態度で表すことはできるわけですよ。頭を深々に下げてですね、ごめんなさい、申しません、これから変わりますとは言えるんです。何度だって言えるんです。でもそれらは必ずしも心から出ているわけではない。いや、表面的なことはですね、取り繕うことができるんです。でも神様が願う悔い改めは衣ではなくて心を引き裂くことですよ。これは表面ではなくて、この内側で変わらなければいけないということですよ。しかし私たちの心っていうのはもう硬すぎて自分の力で引き裂くことはできないんです。また人にもできない。人からアドバイスを受けて変わったことなんか僕自身もほとんどないですよ。ですからもし自分の心が変えられたとしたら、それは神の技なんです。ですから悔い改めようという思いにされているならば喜んでください。それはまさに皆さんの心に神様が働いてくださっている証拠なんです。神の恵みを受けていることの表れなんです。イエス様はこれ、この悔い改めて福音を信じなさいというふうに言いました。悔い改めて次の段階があるわけですよね。イエス様は福音をどんなものとして捉えていたのか、またこの民衆はこの福音をどう捉えていたのかなというふうに思うんですけれども、おそらくこの福音の全容を分かっていたのはこの時点ではイエス様だけですよ。福音とは広い意味では神の言葉、聖書とも言えるわけです。しかし、この狭い意味というかですね、この凝縮された意味で福音という言葉が使われることがあります。それをまとめたのがパウロの次の言葉です。第一コリントの15章3節が5節をお読みします。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから12弟子に現れたことです。福音って何ですかって聞かれたら、ここ引用していいんです。 でもこれ異邦人が聞いても伝わんないんですよね。これだけ聞いて、はい、聖書の背景知らなければ理解できないんです。です、少し説明が必要なんです。まあ、福音とは、まあ、良い知らせ、ですけれども、その前に悪い知らせを知っておかなきゃいけない。私たちは生まれながらにして罪人であって死後に裁きを受けなければならないということ、これがバッドニュースですよ。そこにグッドニュースが飛び込んできたんです。それはキリストが私たちの罪を全部引き受けてくださった、身代わりとなってくださったんです。で、私たちが受けるはずだった裁きを十字架で受けて死んでくださった。その結果私たちは無罪放免になったんです。わあよかった助かったと思うけれど、なんだか素直に喜べない。それはだって自分の代わりに死んだ方がいるわけですからね。なんとなく在籍感が残るわけですよ。でも私たちのこの申し訳ないという思いを払拭するかのようにイエス様は葬られてから3日後に復活された、蘇られたんです。イエス様は死に飲み込まれるのではなく逆に死を飲み込まれたんです。で、アダム以来続いた罪と死の支配をイエス様はこの十字架と復活によってですね終わらせられたんです。イエス様はサタンの国を崩壊させて神の国をこの地にもたらしたんです。これがグッドニュースですよ。ですから自分が罪人であることを認めて悔い改め、そしてイエス様が私たちのためにしてくださった今見たことを信じるならば、私たちは神の国に入ることができるんです。そしてイエス様はこの福音をグッドニュースを伝えるために弟子を集められました。でもこの弟子を集めるっていうことはですね、当時の慣習ではあまりないことのようです。というのは普通は生徒が気に入った教師を見つけて師事するのが当たり前なんです。そうやって弟子になるんです。まあ、今も私たちのこの社会の中にもそういうことはあると思うんですけども、でもこの時イエス様が生徒を見つけて自分の弟子にされたんです。自ら出て行って生徒を探してね、弟子を探して集めてこられた。あの、皆さんが福音を伝えようと思ってですね、弟子をじゃあ集めるということになればどんな人を選びますか。いや、どうせなら立法に精通した学者なんか弟子に選んだ方がいいんじゃないかなって、まあ、そうなると田舎ではなくて都会であるエルサレムの出身者になるだろうと思う人もいるかもしれません。しかし今回集められた4人、シモン、これペテロですよね、アンデレ、ヤコブ、ヨハネはみんな田舎の漁師なんです。無学な者たちですよ。ヤコブ・ヨハネとか言ったらですね、もうどちらかというと荒くれ者なんですよね。雷の子っていうふうに言われてるわけですから。要するになんか弟子にするのにはちょっと大変じゃないかなと思う人ばっかり集めるわけです。主税人なんか見ましたよね。でもイエス様はこの世で取るに足りないと思われるような人を用いて神の国を建てようとされるんです。あの、イエス様目利き だと思うんですね。名伯楽だと思うんです。あの力のある人、有名な人、実績のある人を探し出して集めるのはですね、これお金さえあれば何とでもなるような気がしますよね。でもイエス様は上辺ではなく心を見られるんです。これが旧約の時代から変わらない主のスカウト方法なんです。で、大体このスカウトマンって殺し文句を持ってるんですよね。あの最後やっぱり相手の心を揺さぶる言葉を使って決断させるんですよ。クロージングするんです。で、イエス様の殺し文句何だったのか、17節ですよ。私についてきなさい、人間を取る漁師にしよう。これ僕漁師だったら刺さるなと思うんですよね。ずっと魚を追いかけてきたけども、俺の人生これで終わっていいのかなって。漁師やっていけ、やってれば食いっぱなれることはないかもしれないけども、本当にそれでいいのか。いや、人間の魂をすなどること、これこそ俺が本当にやりたかった仕事なんだって。人の魂の救いに俺の人生捧げますみたいな、もうアドレナリンブワーッと出てくるような、そんな言葉じゃないかな。でもこの言葉に心を動かされた漁師たちはですね、すぐにイエス様に従ったんですよね。皆さん、イエス様の言葉には力があります。イエス様は言葉で人を変える、人を動かすことのできるお方なんです。この場面をですね、想像してですね、あ、これ弟子たちのところに神の国来てるなと思ったんです。この神のこのご支配の中に置かれたからこそ、自分の仕事や家族を置いてまでもイエス様に従うことができた。神は天地を創造された時、全てが神のご支配の中にありました。最初に作られたアダムとエヴァは神に対して従順でした。で、一つだけルールがあったんですよね。エデンの園にあった全ての木から 実を取って食べてもいい。ただ園の中央にある善悪の木からだけは取っちゃいけないよ。もう彼ら素直だったんです、最初。もうあれこれ理屈を考えないで、その神様の言葉の通りに従っていたんです。それで幸いな暮らしをしていたんです。あの弟子たちですね、この場面ではですね、素直すぎるぐらい素直なんです。いや、もっとちょっといろいろ考えるよって。いや、船や網を売ってある程度今後の資金を用意してからにしようとか、やった方がいいんじゃないかとか、いや、置いていかれる親父どうすんだとか、ちょっと考えろよ。でもこの神の国が望むと、理屈抜きで主の言葉に従うことができるわけです。もうこれ見てですね、私弟子たちが羨ましくなったんですよね。彼らこれ幼子のような信仰を持ってるじゃないですか。信仰を持って僕20年以上経って、聖書の知識は確かに増えたんですけれども、なんか思いを巡らすばかりで主の言葉に本当に従順できてんのかなって。いや、従うのに遅くなってるんじゃないかなっていう気がしたんです。それでですね、本当に私もですね、この弟子たちのようなもう素直さが欲しい。もっともっと主の支配を受けて、自分にはできないと思っていたことにもうチャレンジしていきたいなっていうふうに思わされたんです。でもこういう思いにされたっていうことは、あ、神様が悔い改めるチャンスを 私に与えてくださってるんだなっていうふうに思ったんです。確かに私たちは悔い改めて福音を信じて神の国の中に置かれました。では一度信じたらもう福音は必要ないのか。そんなことはない。イエス様信じても日々罪を犯してしまうどうしようもない人間なわけです。私たちもう心がいつの間にかイエス様から離れてしまっているような者たちなんです。だから毎日が悔い改めの連続であり、日々福音を自分自身に語って許しを受け取っていく必要があるんです。そうやって神の国のこの福音を改めて自分に語ることによって神の国の中にとどまり続けなきゃいけないわけです。サタンは神の国から皆さんを引き離そうとして躍起になっています。しかし私たちの主キリストイエスにある神の愛からサタンは私たちを引き離すことはできないんです。なぜならば私たちが信じる福音には力があるからですよ。この力によって神の国は私たちのただ中で再興されていくんです。私たちの壊れたところが崩れたところが福音によって立て直されていくんです。時が満ち神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。今この言葉に応答して神の国を神のご支配をもっともっと私たちの近くに私たちの教会に私たちの家庭に引き寄せていきたいと思います。お祈りいたします。主よどうぞもう一度私たちの心を探ってください。今私たちの心がどこに向いているのか。もしあなたを見ていないのであれば私たちの心を主を作り変えてください。主よあなたの言葉を持って私たちを悔い改めへと導いてください。私たちはこの福音を知って神の国の中に置かれました。でも私たちはまだまだあなたのご支配を受けなければならないそのようなものを残しております。主よどうぞあなたの支配を私たちの上に強めてください。私たちが開け放たなければいけない委ねなければいけないそのところがあります。どうぞ主よそのところにあなたの御手を伸ばしてください。私たちは神の国の中にあってあなたの栄光を表すものであります。あなたの言葉に従って歩むそのところに神の栄光を見るものです。主よどうぞ今一人一人を悔い改めに導き、もう一度私たちの壊れたところ崩れたところを立て直しイエス・キリストの似姿に変えられていくようにあなたの手を伸ばしてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アメン。